恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今お祈りの中でありましたように、先週は安田兄弟の大きな手術がありました。特にとても長い時間にわたる手術でしたけれども、手術が終わって今解放に向かっています。どうぞ続けて兄弟のために、また疲れていらっしゃる奥様のために覚えて祈ってください。また今日から紹介されたアメリカからの兄弟姉妹たちとともに、8月8日まで様々な奉仕がなされます。特に今週はあちらこちらで伝道トラック配布のですね、奉仕があるんです。遊びに来たんではなくして、この1ヶ月ほど、短い期間の宣教師としていらっしゃったですね、若い兄弟姉妹たちを心から歓迎して、心からこの働きを覚えて祈り、また ぜひですね、積極的に交わってほしいと思うんです。日本人どうしても英語が喋れないからって言うんで、遠くの方からじーっと見てるんですけども、日本語で近づいていってください。ね。良い交わりができると思います。特別に今日の午後2時からの音楽会で長い時間彼らの賛美と証がありますので、ぜひ今日の午後またおいでいただきたいと思います。もう一言見言葉を学ぶ前に短く祈ります。天の父様、どうぞ今開かれた御言葉をあなたが光を当てて、それは他の誰でもない私に向けて書かれたあなたの言葉だと、どうぞ心を開いて、減り下って御言葉の前にひれ伏すことができるように、御言葉に動かされ、御言葉に生きることができるように、どうぞ一人一人を助けてください。語るものをどうぞ隠して、主が御前に現れてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日もご一緒に、イエス様のお姿の中から、私たちは学ぼうとしています。35節。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。その日のこと。これまでずっと見てきました。一日中イエス様は大群衆に向かって語り教えられたわけです。疲れ果てて、夕方、弟子たちと一緒に向こう岸へ行って休み、憩いの時を持とうとされたわけです。そのようにイエス様に促されて、湖の沖に漕ぎ出した船、37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ガリラヤ湖という湖は小さな湖なんですけれども、周りを完全に山に取り囲まれたすり鉢状の湖です。そしてガリラヤ湖の水面は地中海の水面よりももっと低くってですね、特別な気候、亜熱帯性の気候なんですね。非常に暖かい、暑いんです。その暑い湖の湖面にですね、時々その周りのですね、山の方から冷たい風が入り込んでくるのです。そうするとそこに突然のように嵐が起きるわけです。船に乗り込んでいたイエス様の弟子たちの中の多くは、このガリラヤ湖で産湯に浸かり、そしてそこで漁師をしていた生まれながらのもうガリラヤ湖育ち。そういう彼らであっても、この日突然襲ってきた嵐は、相当大きな嵐だったようです。昨日その内灘の海岸で、二人の方が行方不明になりましたね。本当に若い青年が二人突然波に飲まれていなくなってしまいました。そのニュースを聞いてびっくりして、アメリカが来た兄弟姉妹たちはもう海が大好きに、ね、もう着いた翌朝、まだ時差ボケしてるはずなのにですね、男たちは5時半に起きて海に行って泳いだったんですね。女の子たちはみんな寝てたそうですが、そういうこと聞いてましたから彼らに海に今入らないようにとですね、詰めたのですけども、ね。その漁師たちからしてもですね、その嵐は突然の大きな嵐だったようで、37節、船は波をかぶって水でいっぱいになった。一生懸命水をかき出したでしょう。でも、かき出す水よりも入ってくる水が多ければ、 当然水はいっぱいになってしまいます。そんな危険な状態の中で、38節。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。なんていうことでしょうか。船って言っても大型の客船だったらそんな大波にあってもですね、びくともしないんでしょうが、こんな大きな船というのは小さな漁船って言いますか、ボートのようなものですから、こんな嵐の中で波をかぶっていれば誰だってですね、もうぶったまけて寝ていてもですね、起きるはずなのですけれども、イエス様はそんな波の中で、嵐の中で、船の後方で枕して寝てたって言うんです。英語ではクッションの上で寝てたって言うんだってますけども、ね。私も子供の頃四国で育ちましたので、四国のジョン万次郎、最初にアメリカに日本人として行ったジョン万次郎を産んだですね、その中野浜っていうところで育ったわけです。この中野浜から、高知まではですね、今はとっても綺麗な道が走ってて、もうあっという間に高知に行けるんですけど、その頃はそういう道がなかったもんですから、小さな船に乗って高知に出るときには出たんです。お昼過ぎに船に乗りまして、そして次の日の朝、早く、暗いうちに高知に着くのです。そういう長い航海ですので、途中で何度か私は嵐に出会ったことがあります。もう大変ですね。客船の、言いますか、一番下の、このみんな畳のところにですね、雑魚寝するわけです。そんな嵐に出会いますと、みんなですね、ゴロゴロゴロゴロ、ゴロゴロゴロゴロとですね、嵐の中で、転がって歩くわけです。そしてその中で絶対に離せないのが、もう洗面器。ですね、たらいを離せないんですね。みんなたらいをゴロゴロしながら、たらいを持ってですね、そして、歩くわけです。ところがそんな嵐の中でも、必ず一人か二人は、ああ、腹減ったって言ってですね、弁当を開いて食事する人がいるんです。なんでこんな中で食事ができるんですか。聞くと、当たり前でしょ。これだけ揺れればお腹の中のものもよくこなれて腹がすくんだ。信じられない人がいるものですけれども、イエス様もそんな感じです。お弁当食べてたんじゃなくて、イエス様は寝てらっしゃったわけです。よほどイエス様はお疲れになってたんでしょう。私のある先生はですね、いや実は、イエス様はこの時寝てたんじゃない。たぬき寝入りしてたんだ。信仰のテストを弟子たちにしようと思って、わざわざ嵐の中に突き進ませて、イエス様は友の方でたぬき寝入り、薄目を開けて、この中で弟子たちがどんな風に嵐に対処するかを見てたんだって言うんですけど、皆さんどうですか？イエス様ってそんな意地の悪い方でしょうか？いえ。イエス様、本当にぐっすりと眠っておられたの。私たちは今日、先ほど読んでいただいたこの一つの嵐の出来事の中に、イエス様は本当に人間なんだということを見ることができます。そして同時に、イエス様は本当に神様なんだということを見ることができます。誠の神であり、しかも誠の人である。半分神で半分人であるんじゃなくして、ある時には神様、ある時には人ではなくして、イエス様っていう一つのご人格の中に、決して混じり合うことなく、二つの人格が同時に存在している。これは神秘です。私たちに理解できないですけども、私たちはそのように信じます。神、神であり、人である。私たちと同じ弱さを持った。疲れたり、空腹になったり、涙が出たり、そういうですね、あなたと私と同じようなですね、出方である。もしイエス様はそんなですね、疲れも知らない、お腹の減るのも知らない、ライフォードさん、クリストですね、一番この一行の中ではお年なんですけど、昨日午後ですね、パッと見たらですね、ランニング姿で、そこ走ってるんですね。空港に着いた時からすごい格好でですね、今からプールに行くんだっていうのは、海に行くんだっていう格好で降り立ってきたのですごいと思ったんですけど、疲れを知らないっていう感じがしますけどですね、そう。イエス様がもし疲れを知らないスーパーマンのようで、私についてきなさい、皆さんついていけます？とてもじゃない。イエス様が疲れを知らない、弱さを知らない、そんな方についていくと、こちらは疲れ果ててしまいます。ですけど イエス様はあなたや私と同じ弱さを持った、ぐっしゃりとですね、寝てしまっておられる姿に、何とも言えない親しみを覚えませんか？しかし、同時にイエス・キリストは、この後であるように、嵐を沈める。風に向かって、波に向かって、沈まれと命じると、その言葉に、嵐さえも従うほどの、誠の神であることがわかるのです。さあ、そのイエス様の姿、確かに疲れ切っていたから、もう一つは、一切を父なる神に委ね切っていたから、委ね切っているイエス様は、嵐の中でも、平安そのものだったと言えるでしょう。皆さん、聖書の中にもう一人、大変な嵐の中でみんながもう死に物狂いで戦っているとき、一人平安そのものでぐっすり眠っていた、もう一人の人物を思い出しますか？それか子供の答えが欲しいんですけど。嵐の中でもぐっすり眠っていた一人の人、誰ですか？見てください。そうですね。ヨナ。ヨナさんは、神様の預言者でしたけれども、どうでしたか？ニネベに行けって言われて、嫌です。私は行きたくありませんと神様に背中を向けて、ちょうどそこにあったタルシ行きの船に乗り込んで、ああ、もうこれで安心だと安心しきって、大変な嵐の中でも彼はぐっすり眠っていました。この、平安は、イエス様の平安と同じですか？いえ、違いますね。偽りの平安です。神様に背中を向けても、人は平安でおられるみたいですね。多くの人たちが、神様に背中を向けながら、神様に従おうとしないで、しかし、私は幸せです。私、キリストなんかいりません。私、このままでいいですと、平安そのものでいらっしゃる方が多くいます。それは偽りの平安です。しかし、そんな、一切を父なる神様に委ね切って嵐の中で眠っていらっしゃるイエス様の姿は、弟子たちの目からすれば理解できない姿でした。無神経だ。と、彼らの目には映ったのです。皆さんは時々、なんで私はこんなに苦しみに遭うんでしょうか？神様って本当に私のことを見てるんでしょうか？もしかしたら神様寝てるんじゃないんでしょうか？こんなに私が一生懸命願っているのに神様は答えてくれない。そんな思いになることはありませんか？弟子たちはそんな思いになったのです。人は危険な目に遭うと、また何かの危機に出会うと、その指導者に目を取ってくれます。例えば家庭の中に何か大きな嵐が来ると、家族全体は父ちゃんを見るのです。父ちゃん、頼む、頑張って！とですね。ある家では母ちゃんが頑張る家もありますけれども、また、会社でも、会社が危なくなるとみんなですね、社長さん、大丈夫？頑張って！教会の中にいろんな問題を受けるときみんな、牧師は大丈夫か？とですね、牧師に目を向けるわけです。そんなとき、指導者が落ち着いていることが大事ですね。そのとき、真っ先に父ちゃんが、どうしよう、どうしよう、どうしよう！というとき、うちではこんな感じですね。母ちゃんの方を落ち着き払って、大丈夫、任しときなさいっていうのはそうそうまで言わないんですけども。で、本当にですね、指導者が落ち着いているとみんな安心するの。ところがです。落ち着きすぎていると、逆に今度はイライラしてくるんです。今こそ何かするべき時です。ところが何もしない。もう何かするでしょう。まだ落ち着いていると、だんだん安心感が逆に裏返って、イライラになってきて、騒いでしまう。弟子たちの姿は、ちょうどそんな姿です。イエス様の姿を見ると、彼らはいらだったのです。私たちがこんなに必死になっているのに、何ですか？クッションを枕にして寝ているとは高いびきで。そもそも、私たちがこんな目に遭ったのは誰のせいですか？皆さん、これ。彼らがこんな目に遭ったのは誰のせい？誰の言葉で湖に漕ぎ出したんですか？35節。さて、その日のこと夕方になって、イエスは弟子たちに、 さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたので、渡っていったんですね。イエス様のせいじゃないか。少々の揺れだったら彼らは我慢できた、頑張ることができた。少々の水だったら我慢できたでしょ。ところが皆さんちょっと見てください。水はどんなに入っていますか？船は波をかぶって水でいっぱいになった。皆さん、船が水でいっぱいになるまで彼らは頑張った。大したもんじゃないですか。私だったら3分の1ぐらい水が入ってきたら、もう慌てふためいて、もうその段階でイエス様のところに飛んでいって、イエス様、水が3分の1までとですね、言ったでしょう。ある人は半分ぐらいで、ある人は3分の2ぐらいまで頑張る人がいたかもしれない。でも彼らはなんといっぱいになるまで頑張ったんですから、大したもんですね、彼らは。しかし、もう、ここまで来れば、私たちをお手上げ、イエス様に出ていただくしかない。誰が見ても、弟子たちの姿は、文句のつけようがない。そもそもイエス様のせいだし、もはや手のつけられない事態になっている。そこで、イエス様を起こして、揺すぶりを起こしながら、先生、私たちが、溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？まあ、どんな口調でこの言葉を言ったのか、まあ、一人一人に本当は読んでもらいたいようなところです。ただ、さらさらっと言ったんじゃないでしょう。感情を込めて聞き、もう本当にですね、思いを込めて、少々、イエス様を脅迫するように、そして少々、皮肉たっぷりに、少々じゃないですね、だいぶ皮肉たっぷりです。先生。私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？この言葉の中に二つのこと。彼らのまず判断が出てきます。彼らの判断は非常に悲観的な。もうダメだ。もはやこれまでっていう判断です。でも、私たちだったらもっと早く悲観的な判断を下したかもしれないから、私たちはこの弟子たちを責められないなと思うんですけど、しかし、彼らは悲観的な見方しかできない。そして第二番目に、何とも思われないのですか。私たちがこんなに一生懸命なのに、平気で眠っている。どうせ私なんか、いてもいなくっても、何ともないんでしょう。誰かの言葉のようですですね。こんなことを皆さん言ったことありません？ひねくれた。拗ねたような言葉を出すことありませんか？自分の思い通りに人が動いてくれないと、どうせ私なんか、口に言わなくっても、心で言いません？弟子たちの姿を見ると私たち何とも、慰められる、変な慰められ方ですけれども、そこに自分の姿を見るから、ね、本当に聖書の面白さっていうのは、私たちとはかけ離れたすごい人ばかりじゃなくして、私たちと同じ人物をそこに見るから、聖書の面白さがあるんです。彼らは、この危機の中で、嵐の中で、自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人が、イライライライラしていると。あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そして、ひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。実は決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節。うるさい。もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大投げになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。嵐に沈まれって言うと、叱りつけると静かになりました。全部会のイエス様は、嵐に向かって叱った後で、次には、弟子たちを叱るんです。 どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。嵐は叱りつけると静まりましたね。弟子たち叱りつけた後どうなってます？静まりました？大きな互いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのでしょう。イエス様は何のことを叱りましたか？信仰がないのはどうしたことです。あなた方には信仰が与えられていたでしょ？あなた方には小さいからし種の信仰かもしれないけども信仰があったでしょ？なのに、この嵐の中でどうしてその信仰を働かせなかったのです？信仰を少しもこの嵐の中で活かせなかったのはどうしたことです？どこに信仰を置き忘れてきたのですか？皆さん、今日私たちもイエス様に信仰がないのはどうしたことですと弟子たちと共に叱られている、その中の一人は私だとですね、覚えながら聞いてほしいのです。信仰、それだけが神様とあなたとを結ぶパイプです。信仰だけが神様の恵み、神様の祝福、神様の力、それを受け取ることのできる腕なんです。一生懸命いい行いをすれば、その報いとして何かが来るんですか？いいえ、違います。たくさんの捧げ物をすれば、その報いとして神様何かしてくださるんですか？いいえ、違います。ただ一つの方法だけ。信仰です。ただ、信じるだけです。この信仰だけが、神様とあなたと結びつけるんです。聖書の中に私たちは、そういう例を、もう嫌ってほど見ることができます。一人の罪深い女がイエス様の足元にやってきて、イエス様の足を抱いて、イエス様の足に涙をポロポロ落としながら、涙で足を洗って自分の長い髪の毛で足を拭って、高価な香油をその後に塗ってあげました。その女の姿を見ながら、その女の信仰を見てイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。十分の人が四人の人に担がれて入ることができなかったので家の屋根を破って屋根の上から吊り下ろされてきたとき、イエス様は彼らの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されたと言いました。12年間血が止まらなくって本当に悲しみ苦しんでいた一人の女性が、そーっとイエス様の後ろから近づいていって、イエス様の衣の裾のですね、のところに、房のところにこう、くれてイエス様のお力をいただこうと思う。その時、信仰を持って近づいた女にイエス様は、娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イスラエルの北の方にイエス様が旅をした時、カナンの女っていう人がやってきて、この娘が悪い霊に取り憑かれて本当に悩んでいた。だからお母さんはですね、イエス様に大声を上げて憐れんでください。それはイエス様はですね、そっけなく何も答えないで知らん顔をしていました。さらに大声で叫ぶと、私はイスラエルのものだけに使わされたのです。外国人に私は今使わされていません。主人のパンを取って、子犬に投げてやるのはよろしくない。そうすると、自分を子犬だと言われたその女、それでも、主よ、子犬でも、主人のテーブルから落ちるパンくずでも食べることはあるでしょ？イエス様は本当に信仰をテストされたのです。その時、イエス様はこう言いました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、盲人のバルテマイがですね、イエス様のところにやってきて、大声で憐れんでください、憐れんでください。うるさい、行けって言われても叫び続けて、ついに、さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですと癒しを受けて、10人の来病人のうち1人だけが、10人全部癒されたのに、1人だけが癒されたことを感謝しにイエス様のところにやってきて、イエス様の足元にひざまずいて感謝を捧げて、本当にイエス様を礼拝したとき、イエス様は言います。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。このような例を私たちはもう数え切ることはできないほど聖書の中で見ることができます。一切は、鍵は信仰なんですね。自分の兄弟、ラザロが死んでしまったので悲しみに暮れているマルタに向かってイエス様はこう言いました。あなたが信じるなら、 あなたは神の栄光を見ます。信じるなら神の栄光を見る。皆さん、これが神様の順序だということを覚えてください。信じるなら神の栄光を見る。私たちはそれを逆にいつも考えてしまいます。見るなら信じましょう。何かしてくれるんだったら信じましょう。何かそういう兆候が現れたら信じましょう。これとはいくら待っても見ることはできないんです。神様の順序は変わらないんです。信じるなら神様の素晴らしい祝福を、神様の御手の働きを、神様の救いを見るでしょう。もう一つの例を挙げて、イエス様からその信仰を立派だと褒められた人というのはそうたくさんいません。その褒められた一人がローマの百人隊長です。この隊長のしもべが中部闇でひどく苦しんでいたので、イエス様のところに行って助けてくださいと言いまして、イエス様が行って治してあげようと言いました。その時、この百人隊長はこう言うんです。主よ、あなたを私の家の屋根の下にお迎えする資格がありません。私も権威の下にあるものですが、また私の下にも私の権威のもとにある兵士がいて、兵隊に向かって行けって言うと行きます。来いと言えば来ます。私のしもべにこれこれのことをせよと言ったらその通りします。言葉を出せば、権威ある者の言葉を出せば、その権威のもとにあるものはその言葉の通りに動きます。あなたも権威ある方ですから、わざわざここに私の汚れた家に来ていただく必要はありません。今ここで、あなたの権威あるお言葉をください。そうすればしもべは治ります。その時です。イエス様はその信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。さあ、行きなさい。あなたの信じる通りになるように。イエス様の権威。この百人隊長は、あなたの権威。その権威ある言葉は全てのことをなしますと信じることができました。今日私たち、イエス・キリストのなんていう権威。ただ病気を治した、悪霊を追い出した、ではなくして、風や湖を沈める、自然をも従える神の権威を持った方であるということを、私たちぜひはっきりと見たいのです。そして、それを見たとき、彼らは驚きを通り越して、大きな恐怖に包まれたとあります。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。彼らは、この前には、嵐を恐れていました。自分が死ぬかもしれないっていうその恐怖にとらわれていました。ところが今は嵐や死の恐怖ではなくして、イエス様ご自身への大きな恐れに変えられたのです。皆さん、このイエス様への恐れ、イエス・キリストはなんていう権威ある、なんていう力ある、恐るべきか、もう知っていると思ってました。イエス様と一緒でしたし、イエス様の言葉を聞いてましたし、イエス様について私たちは他の誰よりも群衆よりも私たちは知っていると思ってました。しかし今、この出来事の中で、私はイエス様のことを何も知らなかった。一体この方はどういう方なんだろう。皆さん、クリスチャンも、もう神様イエス様のことを分かってると思い込んでいるなら、私たち、危ないです。私たちは、クリスチャン生活の中で、何度も何度も、一体この方はどういう方なんだろう。私はイエス様のことが分からなくなってしまった。そんな、驚きと恐れを持ってイエス様に対面する、そういう経験を通りながら、クリスチャンというのは成長していくんですね。そんなにも、権威ある方として、彼らは知らなかったことが、今回のあの無様な不信仰、イエス様に叱りつけられるその不信仰の原因であったのです。先日ある姉妹が教会の時に、 私今まで神様に祈ってきたことが、恐ろしいばかりに聞かれていく。祈りが答えられるっていうことは喜びであると同時に、何だかゾクゾクっとするような怖さを感じるとおっしゃいました。私はすごくその証が印象に残って、本当に心からアーメンとですね、言いたかったです。祈りが答えられるっていうことは嬉しいことですよね。ですけど、本当に皆さん、あなたが具体的に祈っていることが、偶然たまたまではなくして、本当に神様がそれを聞いてそのようにしてくださることを目撃するとき、私たちは、ただ嬉しい、ああよかったじゃなくして、なんと私の主は本当にいらっしゃる。クリスチャンって神様いるっていうことを聞いてるからクリスチャンなんですが、ですけど、本当に神様がおられるっていうことを体験の中で実感として知るとき、それは喜びを通り越して恐れになるんです。皆さん、その続々っていうの思いを、経験を、日々持ちたいと思います。ゾクゾクっとする。神様、本当にいるんだ。私の祈りを聞いておられるんだっていうことが、あなたの恐れになるような、そういう経験。実はその経験が、初代教会のうちにはあったのです。最初の教会、人の働き、二章を見ると、彼らは、一同の心に恐れが生じた。実は初代教会の中で神様の素晴らしい働きが進められていったその背後にはこの恐れがあったんです。なんて私たちの信仰っていうのはこの続々っていう恐れのない和調子な信仰生活でしょうか。それがイエス・キリストただ頭で分かってるっていうだけで本当にはい、どういう方なんだろうと、改めてイエス様をまじまじと見つめる、そういう経験を積み重ねないと。さあ、私たちの人生も、ちょうど小舟によって、乗って、湖を渡っていくようなものです。イエス様が、私たち一人一人を、人生という小舟に乗せて、さあ、向こう岸へ渡ろうとですね、押し出してくださっています。皆さん、向こう岸へ渡りますか？こっちの岸辺にいる方が、途中に行くと嵐があるから私は嫌です。ここにいますと、安全な、無難な、こちら側にただ留まっていますか？主は、向こう岸へ渡ろう。また、教会は、まさに、向こう岸へ、みんなで乗り込んで、渡っていこうとする、小舟みたいなものです。今日の修法の表紙に、船の、イラストを刷り込んでおきました。マストが十字架になっています。これは、教会のですね、シンボルマークなんです。一つ。教会にいろんなシンボルマークがありますけれども、嵐を渡っていく船。それも教会を表すシンボルマークです。まさに、教会も、みんなで一緒に乗り込んで、向こう岸に向かって渡っていく、後悔のようです。そして、今日学んだように、そこには必ず嵐があります。私たちの思ってもみなかったような様々な嵐を通り過ぎていかねばならないでしょう。そして、弟子たちと同じように驚き、慌てふためくことのないように、私たちはその船に、私たちと一緒に乗り込んでおられる、時にイエス様は眠っているんじゃないかと思うように感じることがあっても、そこには主が、あなたと一緒に、私たちと一緒に乗り込んでいらっしゃる。風も、湖も、沈める、権威を持った方が、共におられるということを覚える。私も、向こう岸に渡っていきます。主があなたと一緒に、私も、あなたへの信仰をもう一回と新たにして、進んでいきます。私の尊敬する、この榎本康郎先生は、さあ、向こう岸へ渡ろうっていう、マルコによる福音書の、この御言葉によって、病気がちで、いつもですね、眠っておりがちな、病弱だった先生が、もう私はこの病気のこと気にしない。私はこれからは、一切を忘れて、
医者が止めるのも聞かないで、私はこれからもう全部自分の体、主に任せて立ち上がります。この御言葉で立ち上がったんです。ですから先生は、この言葉が私の後半生の鍵の言葉だとおっしゃっています。そしてこの御言葉によって立ち上がって向こう岸に行くんだ。もうここには留まっていない。本当にですね、医者は止めています。ですけど彼は聞かない。私はいつ死んでもいいです。私の命の限り、私は福音のために働きますと言って、実に驚くべき生涯をその時から、彼は成したんですね。素晴らしい業績を残された。最後は本当に医者が止めるのも聞かないで、アメリカに渡っていって、そして飛行機の中で血を吐いて、そして召されていったわけです。壮烈な死に方をしたのですけれども、さあ、向こう岸に渡ろう。私たち一人一人に、自己中心のこちら岸、自分自身を楽しませるこちら岸、不信仰のこちら岸に、振る舞い続けない。死の言葉に励まされて、はい、私も行きます。そんな、決断の時をお持ちたいと思います。お祈りします。さあ、向こう岸へ渡ろう。愛する天皇お父様。イエス様のその力強い言葉によって、時にこぎ出したものの、弟子たちは嵐の中で、生き悩み、恐れ、不信仰のどん底に突き落とされてしまいました。弟子たちの姿はなんと、私たちの姿そのままであることを覚えました。しかし、そうであっても、イエス様にすがりついていった弟子たちのうちに、私たちよりもマシじゃないかと教えられました。ですけど、主は、そんな不信仰な、弟子たちを叱りつけたように、今日もどうぞ不信仰な私たちを許してください。風や湖までが言うことを聞く、そんな主の権威を、少しも知らない。頭で知っていても、現実の生活の中で嵐が吹くとき、自分であれこれしてしまい、絶望してしまい、もうダメだと結論づけてしまい、あなたにつぶやき、人を責める。神様どうぞ、現実の中で、あなたは、どんな人生の嵐をも沈める方であることを、大きな恐怖の中で、恐れの中で、どうぞ、知らせてくださり、信じさせてくださり、そのような信仰を日々生かしてくださるように、生かさせてくださるように、心からお願いいたします。今、現実の嵐の中におられる方々も多くいますが、主をどうぞ一人一人憐れんで、その不信仰を許し、しかし、その不信仰を本当に神様は変えてくださって、信仰によって立つことができるように、私たち一人一人が時を目指して飛び出していくことができ、向こう岸へ渡り着くことができるように、どうぞ憐れに助けてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。